マルコによる福音書の11章の一節以下。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとにあるベトファゲとベタニアに差し掛かったとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて連れてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです、すぐここにお返しになりますと言いなさい。二人は出かけていくと、表通りの戸口に転ばのつないであるのを見つけたので、それをほどいた。するとそこに居合わせたある人々が、その転ばをほどいてどうするのかと言った。二人がイエスの言われた通り話すと許してくれた。二人が転ばを連れてイエスのところに戻ってきて、その上に自分の服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。多くの人が自分の服を道に敷き、また他の人々は野原から葉のついた枝を切って道に敷いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んだ。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、我らの父ダビデの来るべき国に祝福があるように、糸高きところにホサナ。こうしてイエスはエルサレムについて神殿の境内に入り、あたりの様子を見て回った後、もはや夕方になったので、12人を連れてベタニアへ出て行かれた。ここにね、美しい白の葉が本当素敵にね、アレンジされていると思います。オルガンのところにも城があり、玄関にも同様に準備をしてくださった城があります。三尾さんがいろいろ思い巡らして礼拝に備えてくださったんだなということがわかりますけども、聖書の中に、他の人々は野原から葉のついた枝を切ってきて道に敷いたとある。でそれをこう風みんな振るようにした場合もあったでしょうしというね、そのことを私たちは、今日子どもたちさんがいたら、何らかの形で、楽しむことができればなと思いましたけども、子どもさんいないので、ちょっと私にとっての大切な存在、先生のお話をちょっとしたいと思います。皆さんお名前を聞いたことがある方もおられるかもしれませんけども、私は、榎本康郎先生という方がいなかったらば、多分牧師になるというようなことは全く思いもしなかったと思います。榎本先生は、シーロバという本で自叙伝的なことを書いてくださっていますし、また三浦綾子さんがシーロバ先生物語という本を、榎本先生のことを本当に、三浦綾子さんというプロテスタントの、旭川に在住だった、キリスト社がね、作家としてよく知られる本をたくさん書いてくださいましたけども、三浦さんがさらに紹介をしてくださったので、榎本康郎という人が知られるようになりました。榎本先生は一体どんな人だったのかと言いますと、実はご自分のことをね、 このエルサレム、十字架の待つエルサレムに入っていくイエス様をお乗せする自分は小さなロバになら、もしやなれるんではないかなっていうことに気がついて、あるいはまさに自分はそのようなものなんだという、そのことを多分生涯大事にされた。よく知られるのは今治教会での牧会であるとか、施工教会という教会が今もありますけども、その開拓伝道的な働きをされて、あるいは今治教会で奮闘されてというお働きをしておられたんですけども、私自身はいつそういうことに出会ったのかなというと、時々お話をいたしますが、実は榎本康代先生は、壮絶な死に方をされていくんですけども、先生はどうやら私が患っている、あるいは患っていたとも言える、私の、体の奥の方に B 型肝炎ウイルスというものが潜んでいますけども、榎本先生もそれが悪化していって肝硬変になり肝がんになり、おそらく食道静脈瘤というものが大破裂をしてロサンゼルスに行かれた時に、その気丈かどっかで大吐血をされて、私の母親がそれで本当に、生々しい話で言うと洗面器にドヤッと吐くような吐血をして、それまで風邪で苦しんでるのかなと思ってた母がもう肝臓の大変な病気になっているってことに気がついたんですけども、榎本先生もそんなことは知らないで頑張られた方ですが、榎本先生という方が自分のような小さなものが神様に用いられることの喜びで、先生が同志社大学に進学しようという志を持った時に、キリストも随分損したもんじゃのうと、お前みたいなもんが何かそんなことを志して進学校に行くのかというようなね、ことを言われるような自分だったっていうことを、思われていた自分であるにもかかわらず、もう本当に赤裸々に、自分はつまらない人間だけれども、神様がこんなに用いてくださるのであれば、ということを本当に喜びを持って、伝道の生涯に当たっていかれた。イエス様は、王の王ですから、本来ならば、白馬に乗って威風堂々とまたがってその馬に乗ってエルサレムに入ってきても何もおかしくなかったと思いますけれども、イエス様が必要とされたのは、なんでそんな転ばなんか引いてきて何になるんだと、役に立たんだろうと、まともに荷物も乗せたこともないようなロバを使ってどうするんだと、周囲の者も弟子たちもいぶかしがるような、不思議に思うような形でこの場を必要とされた。私自身も病気をして病床にあることがとても長い、進学校に行きたいという話をまともにするとね、多分、いや、君はちょっと無理でしょうと、そんな健康状態で本当に大丈夫なのですかというような私は状態だったと思います。進学校に入ってからの4年間も、ほぼ毎日理解のあるお医者様がおられたので、強力ミノファーゲン C というのを、大量療法というのを 100cc ずつ注射をずっと打っていましたけれども、君大丈夫なのって言われたら、自分自身も大丈夫ですっていうふうにはとても言えなかったと思います。けれども神様っていうのは不思議で、イエス様が頼りのない転ばを用いてくださって、それを必要とするんだと言ってくださるのと同じように、私なんかとてもそんなことできませんよということを人間が思っていても、いや君が必要なんだよと、それは私に対してだけではなくて、いや僕なんかもとてもそんなことできませんよ、私そんなことしたことないから、と、いやあなた一人でしなさいなんて言ってないよと、必ず助け手が与えられますよ、仲間を必要としますよということがね、起きてくる。私たちがエルサレムに入場されたイエス様が、今日小さな小さなロバにまたがって入られたことを感謝をしながら、そこに深い深い御心があることを心に留めて、願わくはそのことを子供たちにも自分の言葉で、実はね、と語ることができるようになりたいと願っています。お祈りいたします。天のお父様、ダビデの子ホサナと歓声が湧き、またみんなが喜び踊る、しかしそれは実に奇妙なエルサレム入場の風景でありました。おかしな入場でありました。でもそこには神の御子イエス・キリストの本当に私たちへの愛が示され、そして私たちはその選びの中にあって今あるを得ていることを思わざるを得ません。子供たちが安心して失敗をすることができる、あるいは遠回りができるようになれる、また自分の本当に良いところを褒めてもらえるように、自分はこんなことができないんだと安心して言えることができるような教会であれるように、どうぞ私たちをあなたの御言葉によって日々新たにしていってください。心からお願いいたします。御子イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありますように。アーメン。JC の時間を終わります。